イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツとエリカとみんなのラジオ、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでございます。そういえばちょっと前の話になるけど、アツ、はい、さん、
うん、
東京そう伊沢さんと行ったんですって。
そうなんですよ。あの2人とも行きたいところが東京にあって夏休みの後半だったんですけど、まあ、いろいろイベントとか展示会とかあるじゃないですか。そういうのがその夏休み期間中やってたんですよね。で、あ、じゃあこれも行ける、これも行ける、じゃあ行こうってなって、車でまずはキャンピングカーで関東の方まで行きまして、一泊車中泊で、その後はもう駅の近くに車を止めて、そっからは電車でいろいろ回って、都内回って。
で、2日目の夜は、
まあ、満喫。
満喫
インターネットカフェでもあり、満喫でもありみたいな。
そうだよね、うん、まあインターネットカフェだよね、
うん、今で言うとね。
断っておきますよ、これ聞いてる皆さん、あつさんも伊沢さんも、あの立派な大人です40超えておりますまあまあ言うたら、別にあのシティホテルとかで泊まってもいいわけですよ。まあせめてビジネスホテルえ、満喫って私最近行かないんだけど、どういう仕組みになって
る。最近すごいですよ。女性専用ルームがあったり、シャワーも浴びれるし、
ほう
で、カラオケもできるとこあるし、
はあ、
いろいろできますよ。本読むだけじゃないですね。
でベッドとかがあるわけじゃないのよね。
あ、じゃない、それはない
ですね。リクライニングチェアだよね。そうそうそう、ね、
だから本当はキャンピングカーに戻った方がゆっくり寝れる
でしょうねなぜキャンピングカーに戻
った。次の日も朝から動きたかったんですよ。
そっか、あの都心からちょっと離れたところに
車を止めてたので、一回戻ってるとそのロスがすごくあるから、もう2日目はもうどっか探そうって言って。
え、うん、お風呂はどうしたの。
シャワールームがあるので。
あ、さっき おっしゃってた、
そう、
一泊目のキャンピングカー泊はどうしたの。
まあサービスエリアにも温泉があったりするんですよ。
そう、
足柄サービスエリアに温泉あるんですよ、
うん、
そこに入ってちゃんと足も伸ばせる大浴場みたいなのがあって、そこのね、足柄サービスエリアはそれレストルームみたいなのもあって、そこはまだ使ったことないんですけど、うん、ベッドのマークがついてるので寝られる場所なんですよね。
ま、昔からさ、うん、あの名神だったらタガーサービスエリアとか、ね、
そうそうそう、
ベッドのマークついてるじゃん、うん、まあ、行ったことないけど、そうそう、そういうのが増えてきてる、うん、そう、疲れなかった。でも一人で運転してたわけでしょ。
あ、まあ疲れはね、途中でもしんどくなったら休憩しながらですけど。
そうか、逆にキャンピングカーの方が足を伸ばして横になれるから、
うん、 そう、 うん、
その方が楽なのかもね、うん、
それは思いましたね。
あんなでっかい車運転してってとね、思ったりするわけですけれども、うん、そうですか、キャンピングカーで東京行って、
う
ん、
そう、
いい年した40超えた大人2人がなぜかキャンピングカーと満喫に泊まるっていうね。
そ
うですよ、すげえ話ですな。
そこであんまりお金を使わない。
なるほど。
そう、他でいろいろね、お買い物したいでしょ。
で、結局何をそんなにお金を使ったんですか
お金使ったっていうか、行きたかったのはゲゲゲの妖怪百物語っていう池袋でやってたイベントがありまして、最終日にギリギリ滑り込めたっていうね。
よかったですね
でそれに行きたかった。
続いてじゃあその、その東京に一緒に行った映画紹介するこの方、ね、呼んでみましょう。召喚です、
はい
はい、イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、いつものこの方です、どうぞ、はい、
イオンモール名和の2階にあります映画館109シネマズから来ましたスタッフの伊沢って言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは今週末公開の映画教えてください、
はい、はい、今週末もね3作品あります、
はい、
ハローワールド9月20日の今日金曜日公開です、
うん、これは日本のアニメーションですね。
そうです、はい、舞台は2027年の京都。
ほう、
2027年って字だけ見るとめっちゃ未来的な感じしません？
うん、
8年後なんですよね、たったの8年、
はい、
ね、なのにちょっと未来感がすごい漂います。京都に暮らす男子高校生のナオミ、ある日10年後の未来から来たっていう自分に出会います。
ほう、
3ヶ月後に同級生で付き合うことになるという彼女の一行瑠璃っていう女の子が事故に遭って命を落とすからそれを救いたいということで10年後の未来からやってくるんですね。
なるほど。
そしてこの世界観が SF なので、うん、いつもの世界ではなくて不思議ないろんなことが起こる世界になっているので、うん、でも未来から来たナオミには 10年後の自分ですねには他にも何か目的があるらしくという匂わせがございまして、ハイスピード SF 青春ラブストーリーとなっております。
なんかちょっと珍しいテイストですね。
でもね、キャラとかはね、慶音って京アニの慶音、 あれのキャラデザをしていた人が携わっていたりとかして、かわいい絵はすごいかわいいんですよ ね、
ね、
は
あ、綺麗な絵ですよね。
またあれですね、主題歌は岡本図とかオフィシャルヒゲダンディズムとかナルバリッチ
2027サウンドってんですかね、なんかそういうグループを組んで今回のために組んだん
ですね。あ、はい、すごいですね。あ、音楽面白そう、ね、今をときめくバンドの皆さんの、
はい、書き下ろした作品を提供しているという形ですね。
ということで伊藤智彦監督作品ハローワールド今日から公開です、はい、
そして、うん、アドアストラ9月20日金曜日本日公開の洋画となります。
ブラピ、ブラピ様、はい、ピです。
そうなの、 うちとこさ、うん、ワンサーポンアタイムハリウッドでしたっけ、あれやらなかったんですよ、
はい、できつけども、今回ブラピさんの最新作をやるんですね、
う
ん、
はい、そう、アドアストラは決まりました。お、100年後の地球、今よりももっと宇宙が身近な存在になった世界で、うん、地球外生命体について研究していた科学者が、うん、太陽系のどこかで行方不明になってしまいます。あらら、うん、でそれはブラピが演じる息子のお父さんなんですけども、研究者の科学者はなんとトミー・リー・ジョーンズさんが演じておりまして、あのコーヒーの CM の人ですよ。
そうですね、
そ
うね、
そっちから来るんだね
宇宙人なんですよ、
う
ん
う
ん、
そう、あの、あ、なるほどねあ、コーヒーの宣伝でも宇宙人でしたけど、
じゃあこれは宇宙人じゃないよ宇宙人を研究する科学者の役だよ
ややこしいこと言うから
宇宙人役のコーヒーの CM している人が宇宙人のことを探査する研究員になっているっていうところ、
そうだね、うんうん、
面白いなと思って。
なるほど
ややこしい。
でもその行方不明になったお父さんがある謎を抱えたまま行方不明になってしまったわけなんですね。その謎を解かないと地球が絶滅しちゃうかもしれない危機に瀕する、うん、ということで、うん、ブラッド・ピット演じる息子がそのお父さんを探して謎を解くというお話、うん、宇宙のもう本当に SF ですね。でブラッド・ピットさんの彼女役を演じるのが、うん、アルマゲドンに出演していたリブ・タイラーさん。
おー、懐かしいね
なんか宇宙じゃないですか、
宇宙、宇宙だね、
宇宙人だったりアルマゲドンに出てた人だったりなんか宇宙、宇宙ですよね。
でも今回みんな地球人でしょ。
そう
ややこしいなんね、
まあ、そう、みんな地球人、みんな地球人、ね、でも100年後、
そうだね、
そう、うん、っていうお話になってます。
はい、はい、ブラッド・ピット主演アド・アストラ、うん、今日から公開です。
はい、そして最後ですね、うん、見えない目撃者9月の20日金曜日本日公開です。
これは邦画のあれですか、スリラーっぽい、スリラー、
はい、ノンストップスリラーなんです。キャストは吉岡里帆さんと高杉真宙さん他となっておりますが、女子高生連続殺人事件の手がかりをつかんだ目の見えない元警察官の夏目吉本里帆さんが演じます。事件の現場にいながらそのことに気づかなかったスケボー少年の春馬、高杉真宙さんが演じます。2人が情報を出し合って事件の真相に近づいた時、忍び寄る猟奇殺人犯、絶体絶命の危機にさらされながら犯人を特定できるのかというノンストップスリラームービーってなってるんですよね。目が見えないから多分こう犯人が近くでいてもわかんない恐怖とか、そういうのもあるんじゃないですかね。
恐怖ですね。
はい、でスリラームービーってなんかわかります？なんかね、私もねホラーとスリラーどう違うんだろうと思って調べたんですけど、まあサスペンスに近いものみたいですよ。
霊的なものとかは出てこないよね。そうそうそう、そういうことね、はい、
じゃ あの伊沢さんも安心して、
そう、見れる、ホラーじゃない、ね、お化けじゃないから大丈夫です、
はい、ということで、今注目の若手俳優の出演も注目です。見えない目撃者、今日から公開です。
はい、
じゃあ最後に一言皆さんに。
はい、ね、今ねポイントカードを1000円かかっちゃうんですけども、1000円払って入会してもらうと一般1800円の方が1300円になります。あとね9月30日までなんですが、ポップコーンの L サイズがもらえます。
入会特典、
入会特典です ね、1個
いいじゃん。え、何味でもいいの？
選べます。
キャラメルでもいいの？
大丈夫です。
え、すごいじゃん。これいつまでのキャンペーン？
9月30日の月曜日まで、
う
ん、
そうですか。109シネマズのシネマズシネマポイントカードですね、はい、ぜひ作った方が断然お得です。
お得です。そうですよ、名和のみのイベントです。
あ、そうなんだ。
はい、
そうなんや。
本当だ、そんなに名和頑張ってんだね。
うん、頑張らないといけないところに来たの
だそうです。結構ギリギリなんだそうです。
はい、そうです。
以上、109シネマズ名和の伊沢さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。4モール名和プレゼンツ、アツッとエリカとみんな
イオンモール明和のいろんな専門店をご紹介する専門店突撃しちゃうぞコーナー、はい、今回は、
はい、コリトリファームさんにお邪魔しております。
1階のスターバックスさんのすぐ横奥みたいな ね、ちょっと頑張って奥まで行っていただくと、そうそうそう、あらこんなところにってね、そういうお店でございます。お店の方のお名前お願いします。
はい、竹内まりなです。よろしくお願いいたします。
お願いします、はい、さあもう夏かなり足むくんだり実際自分がしてるんですけどその夏の疲れが出てる方多分多いと思うんですよね。そういう方にちょっとおすすめのコースとかありますか？
おすすめのコース、やっぱ足の疲れだとあのアロマオイルのコースがおすすめとなっておりまして、あのアロマオイル使って直接足を流して老廃物を流すようなあのマッサージをさせていただいております。あとはボディリラクゼーションのコースだと、あの服を着たままタオル越しに全身お疲れの場所を揉みほぐさせてもらうという形になってますの であのコースが10分から60分まで選んでいただけますので、お時間や予算に合わせて選んでいただいて、その時間内でお疲れの場所をさせていただくという形になってます。
すごいカスタマイズできる感じだよね。今ここやってほしいみたいな。
あ、だから映画を待ってる間の時間とか、メガネ作るまでの時間とかさ、
そうだね、
なんか待ち時間みたいな
時って
うまく活用したいじゃない、
うんうん、
そういう時に例えば20分とかでもいい？
でも大丈夫ですし、もう本当にあのお子さんと一緒にあのお買い物来られて、でもちょっとしたいっていう方はお子さんちょっとお待ちいただくので短い時間でっていう形になってしまったりするんですけど、もう10分でもあのもう肩だけとか足だけっていう形でさせてもらうことも可能なので、気軽に来ていただけたら。
どういう頻度で通うのが理想ですか？その例えばこう1月に1回60分とかなのか、1週間に1回とかにまめに通って数十分ずつとかなのか、その辺ってどうですか？
そのあたりはまあお客さんの好みとか疲れ具合にもよるんですけど、うちのお店だとまあ週1回で40分のコースでっていう感じで来ていただくのが結構多いかなというふうにはなってます。まあ、分数はその本当にお客さんの好みで短かったり長かったりもするんですけど、週1回ぐらいで来ていただく方が結構多いですね。
あつさん、やっぱりさ疲れ溜めちゃうとさ、いくらプロだって、うん、ほぐすの大変よ
そりゃそうだよね。ほらそうだ、
私本当にたまにしか行かないから、多田さんちょっと起きすぎですって言われちゃうからね
ガッチガチになってる
ガチガチになる緊急事態になってから行っちゃうからさ、
そうですよね、
余計ね、なんだけどやっぱその辺豆の方が、
そうですね、あのこの今言われたようにもうガチガチになって限界を超えてからっていうお客さん結構多いんですけど、やっぱ限界超えるまでに来てもらう方がこちらとしてもあのほぐしやすいですし、お客さんとしてもあのほぐれやすくなるので楽かなとは思うんですけど、なかなかねあの限界まで溜めちゃう方が多いと思うんで、はい、
溜めちゃった方はしょうがないからもうそれ以上きつくならないようにね
そうですね、お早めにね、
もうお早めにだよ ね、
そう
ね、
本当にお早めにです
ということで結構10分から細かいコースまでで、うん、もちろん足だけじゃなくボディそのものも、ケアしていただけるということで、うん、改めてコリトリファームイオン明和で1階にありますので、皆さんぜひ施術にね、
うん、お越しいただきたい、
うん、はい、竹内さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さあちょっとあまり乗り気じゃないんですけれども、あのその何ですか、オープニングで東京行った何の目的、はい、妖怪ゲゲゲの鬼太郎、
違います、ゲゲゲの妖怪百物語、
ゲゲゲの鬼太郎じゃない、
鬼太郎じゃないです。あ、でも水木先生ワールドではあります。
ゲゲの鬼太郎じゃない、
鬼太郎がいるわけじゃなくて。
あ、そうなんだ、まあいいや、何でも一緒ですけど私の中ではね。
まあでもね、アニメでやってるじゃないですか最近。
あ、鬼太郎さん、
ここ何年か、うん、だからねかなりね子供たちに浸透してますね。
あ、そうですか。
ちょっと前までそのアニメが始まる前はどっちかっていうと妖怪っていうと妖怪ウォッチって言われたんですよ。
そうですね、それはちょっとなんかね、うん、あのあつさんがちょっと違うぞと、
妖怪のせい、何でも妖怪のせいにするなと思ってたんです
よ、ね、考え方がね、そう、ちょっと違うぞと。
違いますよ、妖怪は戒めのためにいるんですよみたいな話を前もしたことあるんですけど、うん、それが今はちょっとそのイベントに来てた子供たちの反応を見ててもやっぱり鬼太郎に変わってるんですよ今。
あ、そうですか、いいじゃないですか。
これは妖怪好きとしては嬉しい反応ですよね、
うん、なるほどね。
だ、妖怪は怖いものだっていう意識がまず大事だろうということで、そのゲゲゲの百物語は最初入るとね、 あの、まあ、いろんな展示とか写真とかしてあるんですけど、妖怪ってほら得体の知れないものでしょ、
うん、
それを体感する部屋があるんです。
妖怪を体感する、
体感できるんです、うん、
不必要ですね
ちょっと大部屋があって椅子がずっと置いてあるんですね。好きなとこ座ってください。でそこまではまだ明るいんです。である程度人数が集まるとドアを閉めます。で真っ暗になるんです。そうね、音が聞こえて
くる。
それそうじゃない、もっとなんかねカサカサカサカサカサカサカサみたいな、森の中のような、
もうゴキブリですかってなっちゃう
森のなんか木がこう擦り合うような、うん、笹の葉がこう揺れてるような音が流れ出したら、コーンコーンとこう竹を叩くような音が聞こえてきたり、これ竹切りバヌキっていうね、そういう妖怪がいるよとか。でその音が今度振動とかドーンって言ったりとかするとこう震えてくるじゃないですか、うん、もうこの辺で子供たちが泣き出す、うん、というような感じで妖怪妖気を体感できるお部屋がある。
ごめん、ちょっとどの辺をこう面白いと感じるポイントなのか
妖怪を体感できるんだよ
いやいやいや、だって別になんか今気象転結1ミリもなかったよね。なんかただただ音がカサカサしたり、
うん、でしばらくしてなんかほらほらいるんだよみたいな感じで電気がつくんです
わーとか驚かせるわけ。
あ、ないないない。
でなんか触ってくるわけじゃないよね。
触ってくることない。
いやもう今聞いてるんだと音しか聞こえないよね、
う
ん、
そう基本音です。で真っ暗の中で音に集中するじゃないですか。でその音に妖怪が宿ってたりとか、妖怪が来た時こういう音がするよ、雷が鳴ってきたりとか、うん、なんかが落ちる音がしたとか、それを世の中の人は素通りしてるけれども実は妖怪なんだよみたいな
それはもう別にうちの家でもできますよ。なんならアッサンの防音部屋なんてより一層それできますよね。それわざわざごめんなさいね、あの、うんうん、確認ですけど東京に行かれて、
東京に行って近くそれは感じられない
いやお家で十分楽しめるアトラクションではない、わざわざ東京行く必要はあった、
わざわざこれは行かないと。まあでもそれ以外にも炎の部屋とか雪の部屋とか、雪の部屋は雪の妖怪がこうね置いてあったりとかする。
置いてあるんです
ね。それは置物でした、
ね、
動かなかった。おしろいババアとか雪女とかつらら女とかがいるわけですよ。
そうなんだ。
でもつらら女見ててうわっ写真撮ろうとかって写真撮ってたら後ろからトントンってされて、撮ってみたらつらら女が立ってましたよ。
嘘
本当
トントンするの、
もーってきて喋らへんし、なんやねんって思って。
怖い怖い怖い怖い。それお化け屋敷じゃない、
うん、お化け屋敷じゃない、写真撮ってくれました
難しいな難しいそうですか。あなんかもうね今すごい長尺使って、なんかね、妖怪体験のお話をいただきましたけれども、なんでしょうね、こんなに1ミリも行きたいと思わないっていうね
これ多分ね企画展全国いろんな持ち回りでいろんなところでやると思うんで、またぜひ妖怪体感していただきたいと思います
ぜひ体感してほしいんだね、
次回の機会があればね。
なんですか、全然お家でやっていただいてっていうね、あの
違います。
あそうなんですね、わ、うん、かりました、はい、でもこの番組は音だけで楽しんでいただく番組ですけれども ね、
一緒ですね。
違いますねもっとポップな感じでお届けしたいと思っております。はい、次の公開録音はリアルに、生で私たちと
お話もできます。
音だけじゃないと、アツさんの一応ライブも、ね、あるかもしれないということ で、
は
い、
でね、
改めてアツとエリカとみんなのラジオ公開録音の日程です、
はい、次回は10月5日土曜日となっております。
今回もビンゴ大会があります。
そうですね、大人の方もご参加いただける、もう親子で、ね、参加いただいたり大人の方だけでも OK ですから、
はい、
ぜひご参加いただきたいと思います。
プレゼントは、ビンゴになった方、先着大人は5名の方にイオンモール名和で使える商品券2000円分、うん、そして
お子様もビンゴになりますとおやつがたっぷり入ったお楽しみ袋、こちらも5名様分ご用意しております。
その他参加していただいた方全員に、何かしらプレゼントがありますの で、
そうです、ね、
ぜひ皆さん参加してください、
はい、
お会いできるの楽しみにしてますね。
お待ちしております。
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。